荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー3803、2024年5月9日木曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第1271回目ということですけれども、感染者数が日本全国じわじわとやはりですね増え続けています。そして陽性率もですね結局、3日間 19% だったですけれども、すでにですね、20% っていうね状況にこうなってきていて、でそして、日本という国がですねどのようにしてCOVID-19をですね国民の意識から外していこうとしているのかっていうね、そんなですね状況も垣間見えて困ったもんだなとこう思うわけですけれども、今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、5月5日日曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方たちの数が12,604名、6日月曜日の段階で12,734名、7日火曜日の段階で13,932名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をということにこうなるわけですけれども、陽性率かまたね、20% という形って、それから、陽性の方がですね確認されている形の数も増え続けていると。で、そうですね、ゴールデンウィークが明け、そして5月4日で感染症法のですね5類になってから1年ということで、少しですねCOVID-19のニュースが多かったんですけれども、その中でやっぱり気になったのは5類へですね移行して、去年と同じ時期第9波の時とですね比べて、今ですね3倍以上の感染者数が出てるんだっていうね、そういう自治体があってですね、過剰にねそこのですね自治体の長だから県知事でしょうかね、知事の方が、過剰に反応することはないけれども、過剰にマスクをしろっていうことではないけれどもっていう前置きをしちゃうんですよ。前置きをして警戒をしてくださいっていうね、いやいや公衆衛生上の好機器で、去年の同時期のですね3倍以上の感染者数が出てるって言ったところって、ここはちゃんとね注意喚起をしなければいけない場面なんですね。公衆衛生上の危機っていうものは続いているんですと。去年の今時期よりもですね感染者数が3倍というね状況になっていますと。それでお互いにですねマスクをする、それから換気をする、人が多いところではですね特にマスクをしたり換気をしたり気を使う、そういう形でしっかりとした感染症対策をしながらですねなんとかこの難をですね、乗り越えていきましょうというね、そういう情報発信をしていただけると嬉しいんだけれども、残念ながらですね、過剰にマスクをしなくても良いみたいなことが前置きとしてあってから、こういう状況ですっていうね話をするのって、じゃあ別にいいんじゃないかと思う人たちがこう出てきてもおかしくないんですよ、情報のね発信の仕方として。なんでそうなっちゃうかなっていうね、ちょっと残念な場面ですね。で、日本全国やっぱりそういうところがこう増えているみたいで、今後ですねどのようにこう経緯がですね、進んでいくのかってことに関して、やはり我々は警戒をしなければいけないっていうね状況にあるっていうことは明らかかなと。で、今日はですね荒木はちょっとこう驚いてるというか、こうやって国はですね少しずつ、国民の意識からCOVID-19を外していきたいんだなっていうね、これがね非常にこう顕著に現れてる、実例があったので、今日はですね概要欄にリンク貼っておきましたので、そこからですね今日話題にするグラフをね、PDF で見ることができるっていうね、仕組みになっていますので、興味関心があればですねぜひ概要欄の PDF のですねリンク、踏んでいただけると嬉しいなと思うわけですけれども、実は荒木ですね、メディカルトリビューンっていうですね医療従事者というか、健康安全と言ったらいいんでしょうかね、そういうところにこう従事している方たちが登録することができる、医療情報のですね、サイトがあって、荒木はですね施術としてそこにこう登録されてるんですね。で、 メルマガがですね、毎日こう来るわけですけれども、今回ですね、昨日来たそのメルマガの内容ってタイトルはですね、どのようなタイトルだったかっていうと、A 群って言ったんでしょうかね、A 群の溶連菌っていうね、これがですね15,000例に達する勢いであるみたいなこうタイトルだったんですよ。なるほどと思って、そこのね、内容をですね、記事にこう飛んでいったんですけれども、でそこに登場するのか、今日話題になっているですね、話題にしている PDF のですねグラフなんですけれども、これは感染研がですね、国立感染研が作ったデータを、ここのですねメディカルトリビューンの、スタッフが視覚化したものか、今回紹介している PDF のこう資料になるんだけれども、違和感としてはですね、上からね順番にいろんなですね、感染症がずらーっとこう並んでるんですよ。まず縦に並んでいてて、横に向かって、報告者数が増えていくっていうグラフですね。だから棒グラフの、状況になっています。で一番上がインフルエンザ で一番下が COVID-19 なんですよ。んで、途中ですね、いろんなその感染症がずっとこう並んでいるのって棒グラフになっていてて、どのぐらい、ね、報告者数があったみたいなことか視覚的に見えるようになってるんですが、確かに溶連菌であるだとかその他ベスト3みたいなものがですね、そこに1番2番3番とこれが顕著ですっていうことがですね、歌われていてて、確かに、1週間、単位でこのデータ出されてるみたいって、その1週間単位の伸びとしては多かったようなんだけれども、全体数って圧倒的にですね、感染者数がナンバーワンなのは今この今日に至ってもですね、実は日本は COVID-19 なんですよ。そこはね全く強調されないんですね。それからインフルエンザが一番最初に書かれてるんだけれども、インフルエンザもなんだかんだ言いながらある一定数いるんですよ。ところが、そこはですね一切触れられてないんですね。で、こういう見せ方かと。で普通にね考えた時に、なんて言ったんですかね、縦というかいろんなねものがこう順番で並んだ時に、一番多いものから順番にこう並んでくると、何が一番ね多いのかって視覚的に分かるじゃないですか。それか、例えば COVID-19 って一番下にですね棒グラフがあるのって、下の、単位って言ったらいいんでしょうかね、横にこう並んでいるものと同化していくのって、なんか意識の外にですね弾かれちゃうんですよ。でいやこれちょっと待てよとして、 COVID-19 については一切こう言及がないっていうですね、減少傾向にあるっていうことか、そのグラフの中に書かれているんだけれども、ちょっと待てよと、1週間単位って確かに、報告者例はですね減っているのかもしれないんだけれども、全体数としてですね、減ってないですよ、増え続けてるんですよ。でこれが感染研が出してるデータって、それにね習って編集部が作ってると思うのって、国がね何をですね意図と目的としてるのかっていうのが、なんか透けて見えるような書き方で、荒木的にねやっぱりこう違和感があるなっていうね、状況だったですね。で現在ですね、COVID-19 の状況としては、感染者数、下水サーベランスもですね、そのゴールデンウィークのど真ん中のねデータがこうまだ出ていないんですけれども、増加傾向なんですよ。で全国の感染者数のトップは未だ COVID-19 であるっていう認識はですね、国民の意識の外にこうまんまとですね外されているってことに、我々はやっぱりこう騙されてはいけないって話ですね。そして公衆衛生上の危機ということって、やはり我々ができることはやり続けなければこの感染を止めることができないっていうね話にこうなってくるわけですよ。そしてまたねこれもですねちょっと驚くニュースがこう流れてきてるんだけれども、やはり COVID-19 の感染がですね確認されると、薬代が高くて、それをですね拒否する人たちが増えているというか、これ明らかに COVID-19 かもしれないという方たちか、病院に行って検査もしないっていうね、これも増えていると。それで今何が言われてるかっていうと、ちょっと驚いたんだけれども、 ね、薬代が高くても効くからです、効くのでどうか薬をですね買って使ってくださいっていうのが厚生労働省からのですね話だったんですよ。薬代高いけれども効くから使ってくださいっていうね、そんな感じで去年の10月からですね、まあ、自己負担が始まったわけですけれども、始まってですね半年足らずで今何て言ってるかっていうと、市販薬でも可能ですと、市販薬でも、可能であって、自分の病状に合った薬を飲んでくださいっていうですね、っていう話になるわけじゃないですか。じゃあ、最初からその高い薬をですね、決めにかかって効くからこれを使ってくれっていうやり方をやっていたっていうことに関しては、あれは一体何だったろうっていうね、何だったんだろうって話にこうなってくるわけで、市販薬でもよければ、今までもそうやってやってくればよかったじゃないですかって話になるわけでしょ。この辺がね、ちょっと荒木は驚いたんですけれども、まあ、結局、COVID-19 のですね、まあ、検査、それから、いわゆるその投薬ってことに関してお金がこう高すぎるっていうことって、病院に行くことを控える方たちが増えてしまった、それから検査をしない人たちが増えた、検査をしてもですね、陽性になっても薬を買うお金がないから、それはね、買えませんって言って買えない方たちがいる、でそういうね、まあ、状況がずっとねこの半年間続いてきたって話ですよ。んで最終的に市販薬で大丈夫ですって、ね、市販薬で買って書いてありましたからね。で自分のですね症状に合った療法をしてくださいっていうねアナウンスメントになっていてて、なんだそれっていうね、ちょっと驚きました。でこういうことか、いかにですね COVID-19 に関して、まあ、日本はですねちゃんとね向き合っていないのかっていうことか透けて見えるということと、それからこの COVID-19 がですね持っている社会的なこう危機感っていうものか、少しでも国民にこう持ってもらいたくないっていうですね国の思惑っていうものにまんまとですね我々は踊らされているっていうことにこうなるんじゃないかなっていうこう気がします。で、アメリカでは前もですねちょっとこう話題にしましたけれども、現在ですね新しい亜種オミクロン系のですね亜種がもう出ていてって、今全米のですね 25% 以上かそのバリアント亜種ですね、亜種の、感染拡大であると、これがですね、名前が FLIRT ってフラートかな、フリート、フラート、なんかそんなね、発音って、その、中でさらにですね、KP.2 っていうのか、この夏のですね、感染拡大をおそらく引き起こすんじゃないかって言われていてって、これからね、まあ、卒業式シーズン、まあ、パーティーがですね行われる、それから7月の4日が独立、まあ、健康記念日みたいなね感じになりますので、まあ、一気にですね人の交流が増えるわけですよ。そしてそのまんま夏のバカンスって話になっていきますので、かなりですね警戒をこう強めているわけですよ。でこれは、まあ、世界に影響もちろんねしますので、まあ、そういうことがちゃんとね傾向としてアナウンスメントされるんですね。まあ、日本は棒グラフ一つ取ってみてもですね、意識の外にCOVID-19が外れていくようなこうアナウンスメントの仕方って言ったんでしょうかね。これはねちょっとあまりにもこう意図的というか不親切というか、あまりにもその現状認識って言ったところからですね、こういうことはこうやめてもらいたいなっていうね、起きてることをちゃんとこう伝えるっていったところって、いろんな判断をするのはこちら側であり、そして自己判断しろっていうことをですね言っておきながら、自己判断することができる材料を与えないっていうね、これがですね、まあ、ずっとこう続いていてって、まあ、そういう中でいろいろとですね注意喚起をしなければいけない方たちか苦労されていたりだとか、ロングコビットに関しなってる方たちか社会参加できる、そういうねサポートが受けられずにですね、まあ、自分たちの、仕事をね諦めなければいけない誰だとか、もう、社会参加できないのって、まあ、とりあえず一回ですね、全部仕事をねやめなければいけない誰だとか、直接ですね もう支障がですね、いろんなところにこう出ているわけですよ。それに対して早急にね、手当てをしなければいけないってことがもう 2,3 年前から言われていたにもかかわらず、何のですね、措置も行われていないっていうのが日本の現状です。で、今国会も行われていますけれども、昨日もね、ちょっとね、国会ざーっとね、いろんな委員会が立ち上がっていたのって、ばーっとね、ざっくりとこう見て回ったんだけれども、もうなんだろう、質問に対して答えないし、自分たちの言いたいことだけ言うし、まあ、いろんなことに対する反省もないだろうし、いつまでたっても、予算をですね、明確に言おうとしないところもあるし、そしてバラバラとですね、これにはここでかかる、これにはこれでかかる、でトータルでいくらっていうことを一切言わない省庁があったりだとか、あ、何なんですかね。で、少しでもこう、なんだろう、少なく見せるっていう努力って言ったらいいんでしょうかね。まあ、いろんな言い方をしながら、結局、昨日のね、各委員会ざっくりこう見ていても、自分たちの言いたいことを言う、相手の言ってることについては答えない、そして他の話題を持ってきてすり替える、そうやって、委員会の中での質疑応答に向き合わない、そして最後は数の力で自分たちで、言ってることをですね、なんか無理やりこう通していくみたいな、未だにこれがですね、続くわけですよ。そんな状況って、物事をうまく進んでいくはずがないじゃないですかね。で、この COVID-19 のですね、取り扱いってことに関しては、国のですね、いろんなね、取り組みの中で、まあ、どんどん我々のですね、意識から外していく、そしてその警戒している方たち、いろんな方たちが声を出しています。特にですね、クリニックの先生方は日々、向き合ってるわけって、これなかなか減らないなっていうね、全く変わっていないという現状の中で、いろんなところで意識の外にこう外れていって、そしてロングコビットになってですね、苦しんでる人もいるし、それから亡くなられてる方たちがですね、いるわけですよ。ところがそれが全くね、データとして公開されないっていうこと、つまりですね、情報の隠蔽ということが日本では至るところで起きてるって話ですよ。そして国が関わっている研究機関は、国の言うこと聞かないとお金もらえないので、どうしても国のですね、なんて言ったらいいんでしょうかね、思う通りにしか動けないっていうことがこう起きてしまうっていうね、残念でしょうがないっていうことが未だにこう起き続けてるっていうね、状況です。ぜひですね、PDF、今日話題にしたグラフ、誰でもね、見れるようにですね、リンク貼っておきますので、まあ、参照していただけると嬉しいなというね、あの違和感というのは、あれ気にとってはちょっと計り知れないですね、なんだこれやっていうですね、状況だったので、いやね、他の国のですね、まあ、いろんなこうデータであるだとか見ますけれども、やっぱりこう見やすいんだよね。このデータが何を言わんとしてるのかっていうことをしっかりとですね、伝えてくれるってい う, こう努力をしてるのって、逆に言うと日本は何をね、言わんとしてるかっていうと、何を隠したいのかっていうのが際立つっていうね、仕様になっているので、それはそれでね、分かりやすいなとは思うんだけれども、あれはやっぱりこう不親切ですね。今起きていることを知らせない、そして今起きていることからですね、考えて何をしなければいけないのかっていったところに行かないようにしている。でも言葉では自分で判断しろっていう、そして、まあ、自分でこう判断しろと言いながら、あまりにもですね、薬が売れないっていう話にこうなってくるとですね、市販薬でも OK みたいなね、居直ってくるというか、もう本当にグダグダ感がですね、計り知れないですよ。市販薬で良ければね、今まで何だったんだって話になってくるわけでしょう。だから、そういう、人たちが、国のですね、中枢って国民の命と健康と安全を守るって言っても説得力もうないんですよ。まあ、これにね、我々がしっかりと脳を突きつけなければいけないんだけれども、でも依然ですね、感染症の、この増減というか、今起きている現状、そのデータをですね、元にして語ったところって、そんなの全然ないよっていうようなですね、状況の形も、 とやはりその方たちの現実の中ではもうないってことにこうなっちゃってるのって難しいですよね。その方たちの現実の中にはもうないので、でも実際には目の前にそういう状況が広がってるっていうね、その状況が広がっているけれども、国が作ったフィルターがですね、それを見えなくするっていうね、状況が起きてしまっていて、でそれがこうちゃんと分かっている方たちからすると歯がゆいっていうですね、ジレンマですね、状況がずっとこう続いていく。これはね、双方にとってやっぱりメリットがないというか、命に関わる問題ですので、これをちゃんとね面と向かってできない国はですね、いくら国会の場でね、むにゃむにゃむにゃむにゃって言っていてもですね、説得力もなければ信頼化できないっていうねことになるんじゃないかなって誰かは思っています。まあ、今週、今日もですね国会あります。まあ、いろんな、ね、動きがあるかと思いますけれども、さすがにね、昨日から今日にかけて流れてきたこの1年経ったですね、日本感染症法のですね5類になった日本のですね、もろもろのこうニュースを見る限り、いかにですね国がこのね COVID-19 をですね国民の意識から遠のけたいのかっていうですね強い意志がですね伝わってきた一日だったんじゃないかなって言ったところで、今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということで、潜在的なですね感染かなり増えているっていうことだけはですね言えるような気がします。で実際にデータがですねそれをこう証明しているわけで、ぜひですね公衆衛生上の危機であるっていうことをですね念頭に、自分たちでできる感染症対策やらないよりはやった方がいいです。自分のリスクを下げることか、社会のリスクをですね下げることに連なる。リスクは低い方がいいわけですよ。だならばリスクを下げるですね努力はした方がいいわけで、そういうことに関して向き合うことができるかできないのかっていうのか、社会に対する自分たちの姿勢そのものっていうねことにも連なってくるんじゃないかなと思ったりするので、ぜひそういうね孤立することなく連帯を持ちながらですね、全ての形かリスク回避できるような社会になればいいなっていうねところで、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。